はい、3月12日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
あつきにぃにぃです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もうね、あったかいね、
かなり今日あったかいですね。
はい、春が来てますか。
来てますね。
はい、
もう今日ずっと今日結構散歩してたんで、うん、もう太陽のエネルギーめちゃくちゃ浴びて。
ああ、出た、太陽大好き芸人。
太陽大好き芸人でお願いします。
はい、やってますからね。
はい、
はい、なんかね、最近、はい、よくこう外とかで見るのがこの中学生とかの卒業式、
はい
はい、終わった後のあの感じ、
はい、
やっぱ沖縄だね。なんですか、はいはい、レイっていうんですか、あのお菓子、
はい、お菓子、はい、
輪っかにしてめっちゃ掲げたりして、
あれすごいっすよね、うん、いろんな人がもらって、こう先輩みたいな感じでもらったりとか、また家族からもらったりとかで、
はいはいはい、ね、
はい、
でこの僕が見たのはこの多分、はい、この女子のその一人の家の前なのか分かんないけど、はい、そこにこう3人ぐらい女の子がいて、
はい、
なんかこのすっごい数もらってたのよ。すっごい数のこのお菓子を下に置いて、はい、みんなで写真撮ったりとかして、そうそうそうそう、
一生の思い出になりますもんね、卒業式に。食べきれないんじゃないですか、さすがに。
そうで、なんかそれを端からそわそわ見てる男子3人もいましたけど、ちょっと話しかけたいみたいな、
あげたいけどみたいな、
あげたいのか、その何ですか、ちょっとこの俺らも一緒に写真撮りたいのか分かんないですけど、
あ、もう憧れの先輩みたいな人もいましたもんね。
もうね、あったりとか、その同級生でね、
はい、
そのもうラストだからみたいなのもあったりするのかなと。
確かに高校だとちょっとね、別れちゃって、
うん、
もう会えなくなっちゃう、
会えなくなる可能性もあるから、はい、まあ、ちょっとここで喋っておきたいなのか分かんないんですけど、
はい、
はい、まあ、そんなで、はい、まあ、ちょっと可愛らしいね、あの卒業式結構さ、
はい、
のイメージ的にね、
はい、
なんか結構荒れるというのも聞いてたので、
まあそう、なんか沖縄の
ね、
なんか小麦粉とか、
そう、昔はって言ってたよね。
はい、なんかその話は聞いたりもしますけど、
うん、そうそうそうそう、はい、まあでももうあつきたちの時代はないでしょ、
はい、あ、もうめちゃくちゃ安全です、僕らは。
ははは、
本当にこうやんちゃな人がいなかったので、
うん、
もう本当にでも、なんか気持ちよく、まあ、卒業して、まあなんかあれがあるんですよ、なんかタイムカプセル、
うん、
その確か一回家に帰って卒業式終わった後に、
ほうほうほう、
もう一度確か夕方とかに集まって、なんか食事会なんですか、食事とかして、
うん、
タイムカプセルになんか物入れて埋めるみたいな。
ほうほうほうほう、
僕はひねくれていけませんでしたけど、
そういうやついるけど。なんで
なんかもう卒業したんだっていうので、
うん、
確かなんかその時なんか野球があったの、 WBC かなんかの時で、ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う、あ、もうそんな時代なんですか。
確かめっちゃいいとこだったんですよ、
はいはいはい、
で野球好きの友達がいまして、
うん、
俺らはまあタイムカプセル入れに行くよりかも、まあ、WBC、
うん、
見ようぜみたいな感じで、まあ、家は別々なんですけど、
はいはいはい、
確かそこを優先して、
うん、
埋めには行かなかったって、ちょっとひねくれておりました、ね、
ひねくれて、みんな行ったんでしょ、だ
みんな行ってました、みんな行って
しかも、だって中学生の時なんて人数少ないでしょ、
はい、めちゃくちゃ少ないです、
そん中にいないって結構なさ悲しさじゃない。
なんかね、あの時本当にひねくれてたんですよ。
ああ、もうなんかそんなの出せみたいな、
いや、いや別にいいよ、
どうせ俺東京行くしみたいな。
いやいやいや、
なるほど、
ま、中学校の時は考えてはいませんでしたけど。
うん、
ありましたね、ちょっとやっぱひねくれ、思春期でもありますし、まあ、
はいはいはい、ちょっと中二病というかね、
ありました、めっちゃ中二病でしたね、
はいはいはい、あ、まあそういうのもありつつね、
はい、
だそこがまあ中学生の可愛らしさというところでもあるのかな。
まあそうですね、確かにそうだと思います
よ。お、
生き、まあ、めちゃくちゃ生きてたとかではないですけど、本当に中二病な感じ
だった、まあ、確かにな、一応あったな、このなんか埋めたりするみたいなのは。
え、行きました。
僕は行きましたね、僕なんだったら確か学級委員長だったから、
あ、めっめっちゃ優等生とかしっかり、もう
そうで、なんかその要は埋めて、
はい、
同窓会、
はい、
20歳になったら同窓会しようみたいな、
はい、
それの要はそのまま幹事ですみたいな。そうだから、そのまま学級委員長とかね、
はい、
いやさすがに20歳の時の幹事を12歳に任すのはどうだと思ったけど、
はい、
みたいなのありましたね。
で、
20歳、そう、成人式の時にまた集まって、
はい、
それ掘り起こすみたいなのはやったはず。
おー、
あんまちゃんと覚えてないけどな。
はい、いやでも、
なんだったら二十歳の時の方が俺ひねくれてたから。
あ、マジっすか。
うん、なんかだるくないみたいな。成人式の後、どうする、一旦ちょっとパチ屋行くみたいな。うん。そんな感じもありましたけど。
この時大阪にいる時ですか。
いや、あ、そう、大阪いる時。
大阪からじゃあまた。
そう、一旦鹿児島に行って、そう、やったりしてましたけど。
もうじゃあ結構、イケイケというか。
イケイケでもないですけどね、
ちょっとひねくれてたっていう。
いや、なんだったらイケてない方でしょ。イケてるやつはもっと陽キャだからみんなに会いたいみたいな。
あ、まあ、そうっすね。
そう、
確かに。
そう、なんかね、もうだってこの会社で成功してるやつとかさ、
はい、
大学で楽しんでる人たちはさ、
はい、
会っても イエーってできるさ。
確かに。
多分この会社でね相当疲れてる時期だったんだと思う。
あ
そうそうそうそう。
うわ、じゃあんまりじゃあイケイケイケじゃなかったって感じでいいですか、僕とチョメさん。
ああ、なるほどね。全然イケてないコンビでね、
お送りしてる。お送りしていきましょう。
はい、水曜オリジンチャンプルーでございますが、はい、さあ皆さん来てくれてます。
ありがとうございます。
さあ、まずはですね、こちら、マンデーさん、こんにちはと。
マンデーさん、こんにちは。
日中の気温が春を通り越して、夏日見たくなってきているのが、夜も初夏な感じがしてきますというね、
はい、
素敵な感じでコメントくださっております。
ありがとうございます。
ねえ、もう春通り越してる感じもしますね。
暑いです、暑いです。
暑い感じもありますけど、さあ、はい、円楽さんから、宇都くん、この家は娘がいるんだな、家族が寝静まった頃にまた来ようなじゃないのよ、こんにちはと。全然思ってないですか、そんなこと。その考え方の方が怖いですからね。いやいや、もうね、なんか、微笑ましい。まあ、だからちょっとやっぱおじさんになったなと思うよ。なんかこの中学生の卒業式見て、
はい、
ほっこりしてる。
はい。
なんかね、もしかしたら自分もあれぐらいの、まあ娘がいても、おかしくはない。
まあ、そうなんですかね。
二十歳で産んでたらもう17歳とかですから。
はい、確かに。
うん、だから23歳で友達子供産んでますけど、
はい、
もう中学卒業式とかですよ、もう
今。
そう。
考えますね、それ。
そう。だからもう自分の子供でもおかしくない年のね。
はい。
ね、年齢の子供たちなんで。
今後はあるんですか、ご予定は。その、お子さんというか。
いや、全然そんなないですよ。
ないですか。
何を言ってるんですか。
いやいや、やっぱりね、
まあまあ、はい、今後ね、どうなるのかな、みたいな感じでありますけども。
はい、楽しみですよ。
さあ、ボジョミントンさん来てくれてます。はい、こんにちは。仕事早く終わったんで、覗きに来ました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいです。
ね、イケメン、厚木人形をしっかり見てください。
いや、もう元祖イケメン、チョメノスケさんもいますんで。
よろしくお願いします。どうしたらいいのよ、これ。この空気は。
二人で。
さあ、アンツボさん、こんにちワンデイっていうこと
で。ああ、ありがとうございます。こんにちワンデイ。
ワンデイじゃないですけどね。さあさあさあさあ、円楽さんから、
はい、
卒業式とか体育祭とかが終わってみんなで飯に行くことを打ち上げっていうのなんか違和感あるよなってことで。確かにこれ打ち上げって言うんだみたいな。
まあ可愛いっすよね。可愛いっすよね。
そうだって、まあ別にさ、お酒のわけでもないし、
はい、
ジュースでねみんなで集まるだけですけど、
はい、
それ打ち上げって呼んで。
ちょっとやっぱ大人に対するこう憧れではないですけど
ね、打ち上げの語源って何なんですかね。
確か気になりますね。
そうそうそう、
打ち上げ、
なんか要は花火職人がこの花火大会終わった後に、
は
い、あの飲み会に行くことをもう一発打ち上げに行こうと言ってたみたいな。
お、本当にでもありそうですね。
そういうのがあったりしたらね、どう、なぜ打ち上げっていうのか。
確かに。いやでも結構あの知ってる方多いじゃないですか、やっぱオリちゃん見てくれてる、
オリちゃんの
知識
豊富な方多いんで、
多いんでちょっと教えてください。
もう、ね、なんかもしかしたら落語的な、ね、ものかもしれないですし、
可能性ありますね。
そうそうそうそう、
確かめっちゃ気になる、
なんかちょっと気になるんで、もし分かる方いたら、はい、ね、ぜひね、コメントください。
お願いします。
さあさあ、こちらですね、マンデーさんから、
はい、
もうさすがに小麦粉を投げることなくなってるけど、過去の出来事からか、卒業シーズンは生徒指導の先生から、小麦、投げ合いしないように注意事項がありましたね、ということで。
あるんすね。
厚金にはもうなかった。
なかったです、なかったです。
はいはい。
完全なかった
です。マンダイさんの時代ももうなかったんだ。じゃあ、結構上なんだ、この小麦粉投げたって。
かもしれないですね。まず、小麦粉投げて何やんのって僕は、ま。小麦粉っていうの聞いたことあるんですけど、
うん、
ただ真っ白にするみたいな感じなんですか。
じゃないですか。
ありました、チョメさん
の。いや、これ沖縄だけですよ。
あ、マジっすか、
この文化って。文化というか、僕、だ沖縄に来るまで、そう、聞いたことなかったですもん。小麦粉を卒業式に、
はい、
まあ、投げるみたいな、
はい、
だからそのみんな注意喚起してスーパーの人が要は学生とかには小麦粉売らないみたいな、って聞いて何の話してんのみたいな。
これ誰がこれ
そう考えた人もちょっと知りたいですよね。
いや知りたいっすね。
はいはいはい。
これ何、
いや面白いな。
面白いっすね。
うん、っていうのもあったりとか、
はい、
さあ円楽さんから、僕がね、
はい、
同窓会の幹事任されたみたいな、
あ、はい、
ありましたけど、高校でユンボの免許取るのを見越して任されたんだろうということで、まあ小型車両のね免許取りましたけど、いや別にその掘りやすい、掘れるやつが管理しないといけないってわけじゃないでしょ。別に、うん。
確かに。
なんだろ、掘る係だけ任されればいいだけなんですけどね。まあユンボ持っていくのが大変ですけどね。
まあそうですね。
免許しか持ってないですから。
確かに。
うん。さあ、あとはですね、
はい。
あ、ボジョミントンさんから、
はい、
同じ小麦粉使うならみんなでお菓子作りするといいと思うの。
平和な考え。
平和、いいですね。
いいですね。確かにこう無駄にしないように、
うん、
なんかこう一緒にこう形作りというか、
うん、
なんかお菓子作りできるのめっちゃいいなって
、うん、面白いですけどね。
発想いいですね。
そういいです。さあ、アンツバさん、今中学校卒業したら、地元鍾乳洞に泡盛入れて二十歳になった時に二十歳を祝う会で飲んでるということで。
ええー。
面白。
面白いっすね。 え？
だ空巣にするってことでしょ。
ああ、
うん、青森を鍾乳洞に入れて、はい、鍾乳洞だったら冷えてるさ万年、
はい、
まあねずっと年がら年中冷えてるから、
はい、
20歳になった時にその時に開けるみたいな。
あ、これめっちゃいいっすね。
めちゃくちゃいいねこれは。
これ思い出になりますね。まず酒飲もうってなるし、
うんうん、自分たちのこのあの時にやったやつだねってなるからね。
え、これめっちゃいいっすね。
おしゃれですねこれは。
沖縄もぜひどんどん参考にして。沖縄でやってるってことなんですかね。
はいはいはい、
いいっすね、めっちゃいいっすね。
いいですけど。さあ、万代さんから、小刻みインディアンのモーリーさん
は、
はい、中学校の卒業シーズンにタイムカプセルを埋めて、
はい、
30の、同期会で掘り起こそうってなって、いざ当日掘ったらなかったって、ということで。
そうそうそう。ミステリー。
ね、ミステリーですね。
誰かに飲まれたってことなんですかね、取られて。
ちなみにですけど、はい、これ、前日の夜に、当時のやんちゃしてた同級生が先に掘りに来たらなかったそうで、後から知ったのは、埋めた数日後に、当時の教頭先生が、30の同期会までに掘り起こすやつがいるだろうからなと先に掘り起こして保管していたそうです。だからこのね、やんちゃしてた同級生があの掘りに来たらなかったって言ってますけど、
はい、
だからこういう人がいるから、
はい、
教頭先生が先に掘り起こして保管してたと。
素敵エピソードに
ね。
じゃあ後日、じゃあ教頭先生から実は撮ってたんですっていうので渡されたって感じなんですかね。
ね、
皆さんに。
どうなんですかね。
これでハッピーだったらまあいいですけど、
いいすけどね、はい、そのまま教頭先生がずっと保管してたら
怖いですけど、ね、めっちゃ怖いっすよ、めっちゃ、
うん、これは誰々のとか言
って、怖い
厚木には何入れたのかなとか
言って、怖い、やんちゃな人に立ち悪いじゃないですか。
うん、確かにめちゃくちゃ怖いな。
めっちゃ怖いな。
ね、
なんでこのエピソード面白い。
さあ、大阪のうっちーさん来てくれてます、
はい、
小麦粉投げたりお菓子の例はないよなということで、やっぱこれは沖縄だけの文化じゃないですか。
あ、やっぱ沖縄なんかこれ変わってる、まあ、いい文化なんですか、まあ、小麦粉はなくなってきて、まあ、お菓子は今後もなんか続いていってほしいような、はい、
ね、
文化でありますけどね。
ありますけどね、なんかその華やかな、ね、卒業式ということで、いいっすね。さあ、あんつばさんから、
はい、
打ち上げの語源ですが、もともとは歌舞伎の演奏に使われる雅楽の演奏終了時に太鼓を打ち終えることを打ち上げと呼んでいましたと。あ、じゃあこれにて打ち上げみたいな、うん、歌舞伎のねっていうことなんじゃないですか。
あんつばさんすごく詳しい、うん、
だからまあ、はい、大城くまさんから、確かに打ち上げの語源、打ち上げるって言葉のイメージはむしろ本番中だよねと。要は本番中で、はい、その本番が終わるからこの太鼓が鳴って打ち上げみたいな、太鼓で打ち上げみたいな意味みたいな、ね、だから卒業式終わった時に太鼓がダダンってなったら打ち上げです
よ、はいはい、打ち上げ
その後になんか飲むこと打ち上げっていうのはまたおかしいねっていう話ですかね。
確かに、
まあ、だからまあでも締めくくろうみたいな意味なんじゃないですか。
あ、そうかもしれないですね。
今日の文化祭楽しかったけど、はい、まだ文化祭は続いてるぞと、この飲み会で打ち上げみたいなっていう風だったら、いい、ね、まあちょっとはこのイメージつくんじゃないですか。
確かに、
はいはいはい、
これすごい勉強になります。
勉強になりますね。
勉強になります。
さあ、リナママさんから、
はい、
1週間後娘の小学校卒業式ですということで、ねえ、これだからやっぱ最近は、昔はね、この卒業シーズンになると、はい、このね、あの娘さんとか、
はい、
このまあなんていうの、卒業生の気持ちになって、
はい、
卒業生のこの動画とか流れてくるじゃないですか、
はい、
友達と別れるみたいな、はい、これでちょっと涙流すようなシーンとかありましたけど、
はい、ありますね。
今では逆にもう親の気持ちになってるもん、この小学校の卒業式見て、
はい、
お父さんお母さん頑張ったんだなと、
はい、
ここからまた中学生のね、中学生の時期が来て、
はい、
反抗期に入るのかなとか、なんかいろいろ考えたりするような
はい、
はい、
確かにそういう年になってきたのかなっていう
ね、
はい、
ありますけども。さあ、あんつばさん、小麦粉はやってないよと。あんつばさんでも、
はい、
で、著名沖縄の全校がやってるわけじゃないのよということで、へえ、これどこがやってんのかな。じゃあ
確かに大きい学校とかなんですかね。
なるほど、万代さんから、はい、一部の学校の卒業生がやって問題になったみたいです。
ああ、
だから一部の学校がやったことが、はい、もうこのおひれがついて、
はい、
全部の卒業式でやってるみたいな雰囲気になってるけど、
あ、はいはいはい、
やんちゃしたどこかの人が小麦粉掛け合うみたいな、
はい、
でそしたら後輩も真似してそれをやってみたいな、
あ、
で卒業式で小麦粉掛けるんだろうみたいな、
はい、
一部でやってるようなことらしいですね。
あ、じゃあちょっと変な広まり方して、
うん、
僕らもなんかやるみたいな感じになった。なるほどなるほどなるほど、
ほうほうほう。 で、まあ、あとは沖縄以外お菓子の例がもらえないのが人、はい、一の衝撃、部活やってなかった自分でももらえたぞということで、ボジョミントンさん、そうそうそう、沖縄以外は例ないですからね。うん、まあ逆にちょっと羨ましい例はね。
うん、そうですね。
さあ、ちなみに大城熊さんから小麦粉投げについて、アメリカ映画の影響で昭和のドタバタコメディではパイ投げっていう遊びというかシーンがあったので、はい、そういう影響じゃないかなと。まあ、パイ投げはね、このお笑いでもあるじゃないですか。はい、
このバラエティーのバーン。
バラエティーで、はい、でなんかまあ小麦粉系もたまにそのドッキリとかであるじゃないですか。
ありますね。
上から小麦粉かけられるとか、
はい、
ああいうその中のなんですかね、あれなんじゃないですか。
そっからのその飴取りみたいなのあるじゃないですか。その飴探しみたいな。
はいはいはい。
あれ小麦粉ですかね。
あれ小麦粉。
わーって突っ込んで。うん、じゃそういうのからちょっとじゃ中学生のちょっとやんちゃな子とかが。うん、小麦粉かけるかって。
どうなんですかね。
かな、
これもね、ちょっと見たいですけどね。さあさあ、はい、キューブしかしの俺さん来てくれてます。
はい。
アーリーお風呂入ってこうね。小麦粉なんてやってないぞということで、あ、やっぱやってないんだ。この上の世代の方はまあね、言ったらやってんのかなと思いましたけど。
そうですよね。
僕ほぼ全校やってると思ってました。
僕もです。
ね、イメージでは。
僕もみんなやってんのかなっていうので、通ってきた道かな
って。面白い。さあさあ、あとはマンダイさん、昔小刻みインディアンさんや、はい、三日月マンハッタンさん、シャモジさんと、学生時代からオリジンに所属していた芸人は先輩が卒業式に顔を出してたみたいですということで、面白いですね。なあ、そのお笑いの、
はい、
まあまあ来てくれてるんですかね、その、
かっこいいですね、
イベントみたいな、かっこいいな、
かっこよ。
まあ、でも今は多分ね、あの勝手に行ったら止められますからね。
そう、確か
に敷地内に入れないとかもありますから。
そう、ちょっと問題になる
という
か、
そう、部外者というか、まあそのあれではね、
はい、
よっぽど純選手ぐらいさ、この知名度あったらいけるかもしれないですけど、僕らが言ったら、ちょ、すみません、何ですか、何ですかってなるから。
保護者ですかって
なるから、ね。そうそうそう、確かに。さあさあさあ、あとはですね、アンツバさん、はい、今週末、地元学校から転任の先生の送別会がありますが、はい、著名や厚木22の地域でも先生の送別会ありますかということで。
あったんですかね。
僕、ありましたね。
あ、あれですか、先生の送別会って言って、僕、親御さんとか生徒が集まってみたいな感じなんですか？
はい、僕らの時は、まあ、部活の先生が、
ああ、部活、はい。
はい。まあ、部活の先生って基本学校の先生じゃないですか。
はい。
で、その先生が、この送別会しようってなって、はい、部活の人たちで集まって、
はい、
その先生の送別会やってみたいな。
へ
ぇ。で、2軒目、3軒目行って、最後、多分僕ん家まで来てたんじゃないですかね、この打ち上げで。みんなまあその何人かで飲もうみたいな、最後はね、生き残ってるメンバーでみたいな。居酒屋さんもそんなにないですから、うちは今この都会に今いるから、じゃあ次どこの場行ってとか考えられますけど、僕らはもう飲み屋に行くのにすごい時間かかりますから、お母さんたちが大変だったと思うな。子供たちをまず家に送って、
はい、
送り返して、そこからまたお父さんたちの飲み会にまた迎えに行ってみたいな。
うわ、大変ですね。
そう、そういうのやってたと思うんで、
意外とあるのかもしれないですね。
そうそうそう。ちょっとね、あの、旧串川市の俺さんが、誰が上の世代よって来てますけど、いや、まあ、上の世代と言っていいのか、年上の方々とね。
まあそうですね。
はいはいはいはい。いや、まあ、上の世代でいいでしょ、そこは。はい、というね、感じでやっております。さあ、分かった、卒業式の話だなっていうのもね、
はい、
来てますけど、そうでございますね。
そうですね。
卒業式の話をしております。
はい。
さあ、ということで、旧串川市の俺さんから、はい、コンティニューコイン入ってます。コンティニューコイン、チャリチャリーということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。お久しぶりですね、これ。
さあ、ということでね、まあこんな感じでね、卒業式の話をしておりますが、
はい、
なんとですね、メールが来ております。
ありがとうございます。
はい、こちらがですね、ラジオネームクートさんです。
クートさん、
お、これ面白い。小学校の卒業式の後にクラスのみんなでタイムカプセルを埋めました。
はい、
まあ何年後の自分へ、
はい、
と書いた手紙の最後に男子だけ丸×三角を書いていました。数年後の同窓会で掘り起こして、
はい、
それぞれに手紙を読み上げたのですが、丸、×三角の意味が思い出せず、男子みんなで考えていたら、丸を書いていた友達が、
はい、
これ、下の毛が生えているか生えていないかを男子だけで書いたやつやんと女子もいる中で思い出して、手紙の取り合いになって大盛り上がりしました。しかし三角の意味が思い出せませんでした。
まあ、そうっすね。
はい、何か微妙な状態だったんですかねということで。面白いな。
確かに丸とか×でいいじゃないですか。
うん。
なぜ三角を加えたんだ
って。確かにね、丸か×だけでいいのに。
いいっすよね。う
ん、まあ、でも微妙だったんじゃないですか。
あ、ちょっとやっぱ男のプライドが。
あ、やっぱ小学卒業生ですから。ほのかにっていう方もいると思うんで。
かわいいっすね。
うん。まあ、しかも何年後の自分へって書いてたじゃないですか。
はい。
はい。なんか、わかります？ 例えば、はい、要は8年後の自分へ、はい、今何してますかみたいな、書きましたこんな。
いや、あ、でも書いた記憶もありますし、うん、どうなんだろう、書いた記憶ありますけど覚えてはないです、全く何書いたかは。
嘘、俺めちゃくちゃ覚えてる。
え、
うん、なんだったらなんか小学6年の時にこれからの人生設計みたいな、
は
い、そう、これからどうなっていくみたいな、はい、20歳の時の自分、40の自分、60の自分みたいな、でどうなるみたいな、はい、何年で結婚みたいなのあるさ。
めっちゃ頭で考えてますね。
そうっていうのを、え、まあ、みんな書くみたいな、
はい、
で書きましたよこれ。
それってもうあすか、当てはまってますか。
全く。
あ、全く。
僕は、めっちゃ、今考えたらアホだなと思うけど、発明家になりたかったんですよ。
おー、
発明家だったり、発見したり、ノーベル賞欲しかったんですよ。
おー、すごい夢。そ
う、だから何か、この、なんていうんですか、ね、はい、やりたかったんで、湯川秀樹さん好きだったんですよ。この、
はい、
そうそう。わかります？
あ、そう、わかんない
です、ね。あ、はいはい、言ってるけど、わかんないでしょ。
ちょっとね。
そう、このね、はい、日本人初のノーベル物理学賞を取った方なんですけど、そう、で、こういう本とか読んでね。
憧れて。
そう、で、なんですか、当時小学6年生とか、
はい、
こういう本読んだだけで頭良くなった気分になるのわかります？
あ、でも、それわかります。
で、はい、エジソン読んだ。りとか、はい、ね、なんかその辺読んだだけで、ニュートンの話、はい、ね、ガリレオ・ガリレイの話読んだりするだけで、自分が頭良くなった気がして、
はい、
俺もなんか世紀の発見したいみたいな、
はい、
って思って、なんか、二十歳の時にすごい発見をする。で、40の時にノーベル賞を取る、みたいな。具体的なことは書いてない。なんか、なんていうの、他人任せな人生設計みたいな。
いや、ちょっとあと4年40歳まで。
いや、しんど。
ありますから。
しんど。
ありますから。
まだ何もすごい発見してないのに。
いやいや、やっぱ、ツッコミ発明したらやっぱ、チャメさんですから。
ああ、なるほどね。
ツッコミという。
ノーベルツッコミ賞。
ツッコミ賞。
なかなか取れ。なあ、まあ、みたいなのを書きましたね。はい、書いた覚えはありますけど。
いや、すごい。
はい。
まあ、夢叶えますんで。
う
ん、
まあでもこれ面白いね。この当時のさ、
はい、
男子がさ、この、書こうぜって言ったらみんなの仲の良さがわかるさ。
そうですね。
ね、丸、バツ、三角でっていう。ね、で、あれでしょ、後々、お前、罰だったんだみたいな。で、お前、マジ丸だったんだみたいな。
はい、
ね
え。かわいいっすね。
かわいいな。
したらこのお話いいっすね。
うん。これいいですね。
かわいいっすね。
さあさあさあ、芝居博さん来てくれてますね。
ありがとうございます。
はい。まさか、目の出ない芸人になろうとは、ということで。いや、まだわかんないですから。
いやいやいやいや。
うん。ねえ。
出まくってますから
も。そうそう、目がね、出るのが遅いだけの芸人で、そっから、目が出た瞬間すごい成長早い可能性ありますから。
確かに。あります。全、もう、うん、ありますから。
そうそうそうそう。
はい。
ね。セミもね、地中の中には8年ぐらいいたりして、
はい、
まあ、世に出た1週間ですけどね、それはそれでよくないか、例えとして。さあさあさあさあ、マンデーさん、
はい、
高校卒業して、顧問の先生が定年するときは、松山のビアドームでお疲れ様でした会をやったことありますと。
おー、めっちゃ詳しく覚えてますね。
すごいな
ビアドーム。
でも、高校卒業して、ああ、まあ、でも、後々か顧問の先生が定年するときってなったら、だから4年後5年後とかにもう20歳過ぎてるときにこの顧問の先生が定年になりますと言ったときにあるっていう、まあずっと仲いいのはいいですね。
めっちゃいいですね、
うん、
集まって久しぶりに会ったら先生も嬉しいと思いますし、
僕でも地元に帰ると当時の顧問の先生とみんなで飲み会しますよ。
めっちゃ仲いいっすね。
うん、
ね、やっぱ今でもあれですか、先生って言うんですか。
なんとか先生って言いますよ。なんとか先生って言いますね。
一人一人やっぱしっかり覚えてくれてるもんなんですか。
まあまあまあ結構覚えてるけど、まあでもどっちかっていうと僕、はい、なんですか、ちょっとこの優等生寄りだったんですよ。
はい、
ね、だったから、まあ要はさっきみたいに楽器にちゃったりとか、
はい、
で僕の中では結構このバーって突っ込んでたイメージ、
はい、
でうるさかったよねのイメージあるけど、その先生からしたらお前が芸人になるとは思わんかったなみたいな、要は周りにひょうきんな人たちいっぱいいて、
はい、
めっちゃボケたりするね、要は、はい、まあなんですか、一軍男子いるじゃないですか。
はい、
で、僕は自分からボケる方ではなかった。
はい、
なんだったらそこにちょっとツッコミ入れて、
ツッコミ、はい、
この周りを制してたと思ってたんですけど、いや、先生からしたら、いや、お前結構この静かな、このただの優等生だったのに、お前が芸人になるとはな、みたいな。ね、だからやっぱ先生の見方っていうのはね、やっぱありますよね。
先生全然見る目ないじゃないですか。
いや、見る目ないんじゃない、多分俺がこの思い出補正で、そう、やってただけで、あんま喋ってなかったんですかね。
いやいや、絶対喋ってたと思います。
うん、まあまあ、そんなのあったりとか。
はい、
さあさあ、あとは、アンツバさん、
はい、
沖縄の成人式は荒れるっていうのと、小麦粉は同じだよと。
うん、
沖縄県民の締めはステーキっていうのも、はぁってなったし、ということで。
はい、
だからね、この、 県外とか、はい、まあ、僕らみたいな、ね、人たちはそういうイメージ多いじゃないですか。
多いですね、
うん、ラーメンじゃなくてステーキなんでしょとか、はい、卒業式小麦粉なんでしょ、沖縄の成人式みんな荒れてたんでしょみたいな、
はい、
ね、っていうのと一緒で、みんながみんなそうじゃないよみたいな。
そうですね、
うん、ってことなんですかね。
いやもうだからやっぱ県民賞とか盛り上がる。
そうそうそうそう、うん、って、円楽さんから、はい、何年か後にはタイムカプセルを掘り起こしたら土葬したイスラムの遺体が出てくるようになるぜ。いや怖いな、移民とか受け入れ方がいいね。すごい政治色強いなこれ。めっちゃ怖いな。
怖いですって。
はい、という感じでね、まあ皆さんのね卒業式の、思い出でございましたが、
はい、
ラストメールだけね、
はい、
チョメノスケさん、あつきにーにーこんばんは。
こんばんは、
ラジオネームウリボーです。
ウリボーさん、はい、
はい、私の中学校は卒業式に小麦粉と生卵投げがありましたと。
うー、一番すごいじゃないですか。
はい、やんちゃさんがやってましたよ。
やば。
だから卒業式の当日は校門前で先生方が校内に持ち込ませないように見張っていました。がさすがやんちゃさん、
はい、
うまく校内に持ち込むんですよねと。
頭切れるんですよね、すご
い、こうね、こういうところうまいですからね。
ですからね、
全身小麦粉まみれ生卵まみれの卒業生いましたよ。巻き込まれないように必死でしたよ、あははということで。やっぱすごいな。
やばいっすね、卵まで出てきますか。
そうだからやっぱあれじゃないですか、もうこの揚げ物系の感じになってんじゃないですか。
あ、
小麦粉、もうラストパン粉だけですよ。ねえ、
そうっすね。
はい、もう大変でございますね。
いやいや、やっぱいいエピソードありますね。
だからやっぱある場所あるんですね、
うん、
こういう感じで。はい、
やっぱずる賢いっすかね。
そうですね。さあ、ということで皆さんもね、また卒業式の思い出などありましたら、はい、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、小文字で origin@fmnaha.jp までお願いします。
はい、それではですね、CM の後は大喜利のコーナー行きたいと思います。うん、本日の大喜利の、お題はですね、
はい、
何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は。
おお。
はい、歴史的宝物だけど800円だったみたいなね。
めっちゃ面白いですね。
はい、こちらの方も募集しております。それでは一旦 CM です。
FM那覇。
新都市単独ライブ TV スタイルの道ボリューム小久保弘樹、3月16日日曜日、那覇市牧師天物ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
当たり前のこと言ってる。ん、野球選手の名前とか言えばいいのに。
はい、3月12日水曜日17時28分を回りました。水曜リチンチャンプルー生放送でお送りしております、
はい、
さあコメントも何件か来てるんですけど、
はい、
ボジョミントンさん、
はい、
県民賞とかテレビでやってるおきつらとかのあるあるで何度もびっくりする沖縄県民ですということで、
は
い、ね、あるあるたくさんねありますけど、
たまに持ってるだろうっていうのもあります
よね。ちょっとありますよ ね、
ありますね。
そうそうそうそう。当たり前みんながやってるよみたいな感じでね、
はい、
ありますけども、あんつばさんから、10年くらい前、先生の送別会1週間前に、小学5年生の時の臨時で3ヶ月担任した先生がいると知り、
はい、
送別会で久しぶりに先生に会ったからね、ということで。覚えてるんだね、こんなのもね。
すごいっすね。
3ヶ月だけで。
覚えてるもんなんすね。
そう、万代さん、巻き込まれただけで、参加したんかって疑われるのは引き合わないということで。確かにね、巻き込まれただけですからね。さあ、っていうね、こともありますが。はい、あと大城熊さん、
はい、
80年代には小麦粉で真っ白な中学生よく見たけど、
はい、
90年代中盤くらいから全然見なくなったな。
うん、
荒れる子供たちが減ったからかなということで。だからやんちゃ度合いが減ったんでしょうね。
まあそうですよね、やっぱかなり、う
ん、ねえ、
80年代じゃ小麦粉がトレンドだったっていうことで、
そうありますかね。
いいですね。
あと最後、あんつばさん、当時好きだった後輩からもらったお菓子の礼盗まれたのは今でもムカつくって。 ムカつくな、これは。
これムカつきますね。
うん、これはムカつくな。
やっぱ中学校の好きって特別です
から。いや、特別ですから。
全然違いますからね。
なかなかないですからね。
あれすごいっす。
はい、という感じでね、皆さんね、どんどん送ってください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
それではまず、大喜利のコーナー行きましょう。
はい。
大喜利クエスト DX! 雪のもヒップホ
ップ
。はーい。はい、ということで、こちらのコーナーは、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい。
はい、本日のお題。何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物はこちらでございます。何でも鑑定団好きですか？
あ、見たりしてます。
たまに見
てます。日曜日とか沖縄やってること多かったっすね。
そうですね、はい、一中百千万みたいなね。
うわ、
たまにすごいの出てきたりするんですよ。
来ますよね。
はい、で僕歴史好きなんで、
はい、
やっぱああいうのでね、本当にあるんだとか。
確かに。
そう、あと鑑定する人すごいなっていうね。
あれもうすごいっすね、う
ん、知識すごいってなりますから。
あ、ちょめさん、
はい、
三連単のあのまだってことは期待してもいい？
ああ、ちょっと最後の方で。
うわ、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、楽しみに。
はい、よろしくお願いします。はい、まずはじゃあ、大喜利のコーナー行きましょう。
お願いします。
はい、まずはですね、お笑い大好き、コウタくんでございます。
コウタさん。
はい、行きましょう。何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、徳川家康の親戚の親戚の親戚の親戚の親戚の親戚の親戚の親戚の親戚の親戚の食べ残しということで。じゃあ、コウタくん、親戚の親戚だったら全員親戚なんですよ。
すごいことになります。
あの、いとこの、お母さんのおばあちゃんのとかだったら遠くなっていくんですけど、はい、親戚の親戚の親戚のだったら親戚なんですよ。うん、これ ただの一回で済ましていいんですよ、これは。うん、遠い親戚っていうことですかね。
もう誰でも良くなっちゃいますからね。
はい、の食べ残しということで、はい、これ800円。
これ800円。ちょっと高いっすね。
はいはい。
これはちょっとお金、値段つけられないかな。
あれいるじゃないですか。パーティーちゃんの、信子さん。
はい。
まあ、徳川家康のね、
そうですね、
家系ですから。
はい。
はい。ね、そういう方結構いますからね。はい、はいはい。
信子さんの食べ残しもしくは800円。
800円になる。高いのか安いのか分から
ないです。
なんかさ、信子さんのおかげもありそうだけどな。
まあ、そう、確かそうですね。
はいはいはい。さあさあ、続きまして。
はい。
ヴィンテージのコップかける8個、値段は100円ということで。いや、それ800円だろうなって。
数で合わせてきてるって。
うん。あと、ヴィンテージのコップって何っていうね。ね、しかも値段は100円って書いてあるから。さあ、コウタくん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、続きまして、万代さん、行きたいと思います。
はい。
何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、王貞治、800号ホームランボールのレプリカ、ということで。
おー。
いやー、
もっとするんじゃないですか？
いや、でもレプリカですよ。
あ、レプリカだったら、
うん。
ま、じゃあ大量に作ってるみたいな、
ね。大量に作って、王さんのサインも、この、なんですか、コピーですよ。
あ、はい、800円。
うん、まあ、でもいいかな、これ、なんですか、大喜利とかじゃなくて、本当に800円ぐらいの価値のもの持ってきたな。
確かに。
いい、このライン。
いいラインですね。
いいラインだな、これ。いいですね。
はい。
さあ、続きまして。何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、カーネル・サンダースの蝶ネクタイ、ということで。
おわ、
これ本物だったら多分、800円じゃないと思うな。
もうすごい値段すると思うんです
よ。もっとあると思いますけど。ねえ、はい、さあ、どうでしょう。さあ、続きましてメールの方を紹介したいと思います。ラジオネーム、カーボンギアです。
カーボンギアさん。
こんにちは、あつき22。はい。今日はキングスの応募で沖縄アリーナにいるよ、ケイスケさんということで、おめでとうございます。当たったんかな。
いい
です
ね。
いいですね。さあ、続きましてがですね、行きましょう。
はい。
何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、マリリン・モンローが使い切った、シャネルの5番の空き瓶ということで。
おー、いい。
いや、これ800円以上するでしょ。
しそうっすね。
うん。マリリン・モンローが使ってたんでしょ？
めっちゃこれレア度高い。
これ相当すると思うけどな。
これでおしゃれな回答っすね。
おしゃれな回答ですね。
香水の、まあ、
はいはい。
あの、言うじゃないですか、マリリン・モンローがそのシャネル。うん、
ね、シャネルの5番はね、有名ですから。
ちょっとなんかお香みたいな香りもしつ
つ。これは相当するでしょ。
これ結構、
うん。これはちょっと違いますね。
宝物っすよ、これすごい。
さあさあ、続きまして。何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、
はい、
クリリンの花の穴っていうことで。確かにね、いや、クリリンの花の穴もっとしますよ、これ。ないですから、クリリンの花ってないですから、穴。
いいっすね。
いいですね。
もう絶対僕から出ないですよ、クリリンの花の穴。
うん、これ面白いな。
すごいっす。
さあ、続きまして。何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、この世に一つしかない。800円玉ってことで。
もっとする。
いやいや、もっとする。800円玉見たことないから。
欲しいし、ちょっ
と。いや、だし、なんだったら偽金だから。まあ、800円しないかな、もう逆に。
確かに偽金っすね。
捕まりますから、それ。
そうっすね。
うん、お金って作ったらダメですから。
捕まります
ね。一番のね、罪ですからね、本当に。
ね、
気をつけてください。さあ、ラスト。
はい。
何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、 日本人で初めて水虫になったと言われている坂本龍馬のブーツということで。そうだったんだ。だったとしたらもっとするでしょ
う。坂本龍馬さんそうだったんですか。
ねえ、どうなんかな。まあでも、まあ800円か、もうちょっとしそうだけどな。でも、まあ、水虫ついてんでしょ。
履いたらもう水虫になるってことです
よね。でも坂本龍馬と同じ水虫ですから。
うわ、それはちょっと
まあ、ファンからしたら嬉しいんじゃないですか。いや気持ち悪い。気持ち悪い。さあいいですね。
はい。
さあ、続きまして、はい、こんにちは、ラジオネーム大五郎フェノメノさんでございます。
はい。
はい、春が近づいてきましたね。東京でもちらほら桜が咲き始めていますということで、いいですね。さあ、大喜利の回答3つ考えてみましたということで行きましょう。何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、とうとう見つかった徳川埋蔵金。800円でした。
800円ですか？
はい。だから、あんだけ探して、
持ち上げられたんだけ
100億円あるって言われて、はい、価値は800円分しかありませんでした。
もう嫌ですって、もう。
あんなに探したのに、テレビでも特番組んで、はい、多分特番組んだ方のお金の方が高いですから。
そうです、間違いないです、
ね。結果800円分しかなかったです。
ちょっともっと夢見させてくださいよ、徳川さん。
うん、本当にそれ埋蔵金かっていうね。
確かに。
はい、続きまして、聖徳太子が使った、糸電話の糸。使ってたんかな、糸電話。いやでもね、徳川、聖徳太子はね、はい、いろんな人の声聞けるから、はい、糸電話使わない方が聞けるはずなのに。
確かに。
ね、こっそり話は聞いてたんかな、秘密の話はそれで。さあ、ラスト、何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、マイケル・ジョーダンの冗談ということで。
うわ、
これいいんじゃないですか。
いいですね。
はいはいはい。ちょっと面白いですけどね。
面白い。冗談が800円になるってめっちゃいいですね。
うん。これ面白いな、これ。
面白いですね。欲しいの800円だった、冗談。
ねえ、ちょっと、何ですか、どんなギャグだったんだろう、わかります、どんなギャグだったか。
あははは、みたいな。俺は、
マイケル・ジョーダンの、
俺は23番じゃなくて、永遠の23歳だよ。
ああ、800円、800円。ああ、これが800円でした、みたいな。はい。冗談、冗談、つって。
うわ、いいっすね、いいっすね。
うん。これがね、残ってて、名言で残ってて800円でした、みたいな。
うわ、いい。
確かに800円ぐらい。
いいっすね、ちょっと800円ぐらい。
はい。
絶対面白い回答は出てこないじゃないですか。
マイケル・ジョーダンはね。
マイケル・ジョーダンは。
うん、そんなことないでしょ、普通に。さあ、こんな感じですか、どうでしょう。はい、今月の気象転結も楽しみにしてます。ラジオ、お笑いも頑張ってください。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
続きましてがですね、ちゃめ、あつき、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム、はにまるです。
はにまるさん。
東京下町から聞いています。いつもツイキャスで参加してるけど、今日は仕事が長引きそうなので、メールで送ります、はい、ということで行きましょう。
はい。
何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、
はい、
ペリーが噛んでたチューインガムということで。いいですね、これ。
いいですね。
くちゃくちゃ噛みながら。めっちゃ舐めてるやん。開国してくださいという時に。開国し、できる？
印象悪。
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 一回ガム捨てれ、みたいな。日本人はね、こういう礼節を重んじるよ、みたいな。
何も勉強してきてないじゃないですか。
吉信怒りますよ、こんなもん。徳川吉信が。いいですね。でも残ってたら面白いですけどね。
そうですね。
チューインガム噛んでたらムカつくけどね。よく開国したな、日本は、みたいな。いいですね。さあさあさあ、続きまして。
はい。
カメハメハ大王が尻振りダンスして落とした腰の歯ということで、
はい、
あれ、
ね、
カメハメハ大王もお尻フリフリやってたんですか。
嬉しいですね。もしかしたら元祖かもしれないし、
うん、ハワイフリフリ言ってってことはパクリになりますけど大丈夫ですか。
そうなんですよ、
うん、
ちょっとそれはね聞かなかったことにしてます。
確かにな、アツキニーにこれハワイでも人気出そうですね。ちょっとい
いっすね。はい。なんかブラジルにもそのサンバとかあるじゃないですか。
あ、あるね。
今度宮城姉妹さんっていう。
はい、宮城姉妹さん。サンバでね、有名な。
ぜひあつきにににサンバを教えたいっていうので。
お、いいね。
はい、ちょっとお尻この、細かくもっと触れるように、もしかしたら技術ついてるかもしれません、
ね。めっちゃおもろいやん。
これ面白いかなっていうので。
ちょっと、そんなにちょっとね、企画で参加したいな、ちょっと。
あ、もうぜひお願いします。
いろいろできそうですけどね。
お願いします。
さあ、大喜利コーナーとても楽しいです。次回はライブで参加したいな。毎週水曜17時が待ち遠しい、はにまるでした。では、ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はね、お仕事頑張ってください。
はい、
さあ、続きましてがですね、こちらですね。
はい。
ちょっと待ってくださいよ。
はい。
こちら。ラジオネームクートさんでございます。
はい、
何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、
はい、
徹子の部屋第800回目の台本ということで、
お
お、誰だったんだろうこれは。800回目は
絶対これもレアじゃないですか、めっちゃ。
ね、今何回目なのか気になるけど。
確かに。
ね、でもこれちょっと気になるな。
めっちゃ気になりますね。
で、
800回。
徹子さんなんか台本通りやらなさそうさ。
確かに。
だから台本と見比べたいけどね。
確かに。
本当は台本にこう書いてあったのによく無茶ぶりするって言うじゃないですか。
はい。
ね、それ見てなんていうの、えこんなことを無茶振りしてたんだみたいな、ね、みんな結構この芸人はね、
はい、
このちょっとうまくいかずに、
はい、
ね、意気消沈して帰りますけど
これが800円でもし見られるって考えたらめっちゃすごいことですね。
まあ、でもまあまだ800冊ぐらいありますからね、まあ、
確かに
800回目の台本もいっぱいありますから
確かに、
ね、いろんな人の分ありますから逆に誰が出したんだって話ですけどね、
気になりますね、
気になりますけど、さあさあさあ、ラスト、クートさんはですね、
はい、
2125年放送で出品されるチョメ家伝承のチョメピース秘伝の書ということで、
お、
一子相伝みたいになってるな、チョメピースのやり方が
やっぱ世界で笑いよ、
あと100年後、
お
お、チョメピースが売れる時代が来てるんですね
来てます来てます、
あと100年かかるんかいあと来てます来てますじゃないのよ
来てます来てます
飛びます飛びますみたいにさあね、それがあるんですね。さあありがとうございます、
ありがとうございます。
さあ、続きましてがですね、はい、こちらがですね、ちょっと待ってくださいね、
はい、
こちら水曜オリジンチャンプル、これあとは、はい、はい、配信の方からちょっと紹介したいと思います。
お願いします。
はい、大阪のうっちーさん行きたいと思います。
大阪のうっちーさん、
はい、何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、
はい、
青春の思い出ってことで800円、いやプライスレスでしょ、こんなものは。
プライスレスですよそんなものは。
うん、800円、まあ待て、まあ何ですか、何でも鑑定団に出すようなやつは800円だよ、はい、うん、何でも鑑定団に出さない人はプライスレスですけど、はい、何でも鑑定団に出したんでしょ、青春の思い出を、
はい、
多分800円ぐらいだと思うな。
聞きたいですね、800円の青春って。
うん、この人の800円ぐらいだと思ううん、なんかセミの抜け殻集めましたぐらいの。
いいよ、800円。高いって。
高いか逆に。
高いっすよ。
はい。
セミの抜け殻。
でも、1000匹集めました。
おー、ちょっと勝ちつきますね。
800円かな。
800円ですね。
さあ、いいですね。ちょっとおしゃれなの持ってきたけど、何でも鑑定団、何でも鑑定できないですから。
確かに。
本当にね。
確かに。
さあ、続きまして、マンデさん行きたいと思います。
お願いします。
はい、何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、
はい、
手塚治虫未使用のトーンということで、漫画でね、
はい、
トーンってやるじゃないですか。
はい、
わかります？
トーン。
トーンっていう道具があるんですよ。
はい。
はい、トーンを貼るって言ったりね、はい、するのがあるんですけど、いや、未使用だったら800円。まあ、でもするか。
あ、するんですか。
うん。なんか未使用、どうなんかな、これって。で、手塚治虫が持ってたものでしょ？
はい。
ね、だから使わなかった。もしかしたら次に貼るはずだったトーンかもしれないじゃないですか。
あ、そうですね。
ね、
これ、後から何でも言えませんか？
何でも言えるから。
何でも言えますよね。
そうそうそうそう。
これ、セコイって。
セコイですけど、800円。まあ、800円か。確認しようがないですからね。
そうですよね。
だから、一回そのトーンを持って、
はい、
また置いてたら手塚治虫の指紋がついてるじゃないですか。
それはちょっとね、信憑性ありますけど。
はいはいはい。まあ、ただちょっとこれを、その証拠がさ、
はい、
取るのに警察行かないといけないっていうね。
確かに。
指紋から取らないといけないですから。
これもちょっと赤字になるかもしれないですけど。
そうそうそう、大変ですからね。さあさあさあ、じゃあ、柴弘さん行きたいと思います。
はい。
何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、
はい、
千利休の耳かきってことで、どうなんかな、千利休のさ、お茶立てる人さ、
はい、
だからこの茶、ね、お茶を立てるためのさ、このあれとかだったらさ、
はい、
茶碗とかだったらさ、いいですけど、耳かきはちょっとどうでもいいな。
確かにいらないっすもんね。
うん、
使わないし、
何でもいいですけどね。
はい、
さあさあさあさあ、続きまして、あ、これはちょっと、怪しいな。じゃあ、円楽さん、行きたいと思います、は
い。お願いします。
あ、これいいな。何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、
はい、
昭和64年の700円分の何かのレシートということで。
お
いや、でもこれ、昭和64年って、11日しかないの分かります、
はい、
?11 日だったかな、
ね、
?7 日だったかな、どっちか。まあ、1週間とかぐらいしかないんですよ。
じゃかなりレア度高いというか。
昭和63年から、64年が1週間ぐらいあって、
はい、
そこから平成元年ですから。そうそうそう、かなりレア度は高いですけど、
レシート、
うん、ちょっとまあ、800円ぐらいだなこれないらんからな
確かに、
うん、さあさあさあ、ちなみにですけど、大阪のうちさん、何でも鑑定団、はい、うちの会社の人出て2万やったわということで、出てる人いるんだ、
気になりますね、2万何だったの
か、何だったのか気になるけどねさあ、あ、これいいですね、ボジョミントンさん行きたいと思います。
お願いします。
何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、
はい、
お城の中で見つかったご飯粒ということで、確かにね、お城の中にいたんでしょうね、そのちょっとご飯粒飛ばすようなやつが。ね、何城かにもよるんじゃないですか。
確かに。
うん、ご飯粒見つかったらでもすごいけどな。
そうっすね、かなりレアは。
カピカピだろうけどな。じゃあラスト3つぐらいいけますか。
お願いします。
じゃあ円楽さん行きたいと思います。
はい。
何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、細川文江の 踏み絵ということで、いやいや、細川踏み絵、踏み絵やってないから、そのキリスト教みたいな感じで、細川教みたいなのないでしょう。細川踏み絵わかります？
わかんないです、わかんない。
元祖巨乳タレントみたいな。わかんないんだ。
結構とかわかんないこと多いですね。
まあね、はい、なかなか難しいですからね。
ちょっと調べてみます。
はい。
細川さん。
難しいですね。じゃあ、じゃあラストいいですか？
はい、お願いします。
ボジョミントンさんいきたいと思います。
はい。
はい、何でも鑑定団で800円だった歴史的宝物は、
はい。
ユリゲラーが曲げた後に伸ばしたスプーンということで、これも確認できんのよな。ね、一回一回そのね、伸ばすの嫌だな、みたいな。
これもやっぱ指紋ってなってきますもんね、
う
ん。
そうですね。本当に曲げた後伸ばしたのか、みたいな。
確かに。
まあ、でもこれだったらちょっと良くない。本当にさ、曲がるのか試したいさ。
そうですね。
うん。これで硬かったら本物さ。
はい。
うん。だからちょっと曲げた後あったりするんですかね。
スプーン曲げの人ですよね、あの、
そうそうそうそう、ユリゲラーさんは。はい、ということで、以上でございます。本日の、はい、MVP よろしくお願いいたします。
はい、本日の MVP、ジョーダンの、マイケル・ジョーダンのジョーダン、800円。
はい。はいはい、
誰でしたっけ？メールで多分いただいてましたよね。
メールでいただいてた。あ、こちら、フェノメノさんでございます。
フェノメノさん。
はい、マイケル・ジョーダンのジョーダンが800円で売れました。
はい。
これちょっと面白いな。
めっちゃ面白かったですね。
いい仕事をしてますね、の人が見るんでしょ。本当にこれ、ジョーダンが言った冗談かな、つって。いいですね。まあね、マイケル・ジョーダンが言った冗談っていうさ、冗談はよくあるさ、
はいはい、
ギャグで使われるけど、本当にジョーダンが言った冗談ってちょっとね、価値ありそうですけど。
確か800円、800円ぐらいだったらいいかもなっていう。
すごいですね。さあさあさあ。
めっちゃいいな。
面白いですけども。
はい、
さあさあさあ、ちなみにですけども、昭和64年、あれですね、7日間だけだったと。ね、皆さんが来てます。7日はそう。だから7日の間に使った700円のレシートは、ねえ、もったいなかったですけど。最後ね、いいのあったのよ。はい、アンツバさんの販売機の下に落ちてた、カエツオホーかな？丸いさ、
はい、
あれあるさ、銭形平次が投げるような、はい、そうそうそう。ね、これも面白いですけど。
これめっちゃレア、
うん、
レア
すぎる。レアすぎるけど、なんか嘘っぽいさ、自動販売機の下に落ちてるやつは。
確かに、子供のおもちゃみたいな。
そうそうそう、そう、ありますけどね。はい、さあ、じゃあ、来週のお題発表したいと思います。
お願いします。
はい、来週のお題。現代版の、地震、雷、火事、〇〇。
うん。
ね、〇〇を教えてくださいということで。
はい。
はい。地震、雷、火事、親父とは言いますけども。
はい。
まあ、もともとはね、なんか、説では地震、雷、火事、山地だったかな。
うん。
台風みたいな意味だったのを、もじって親父にしてるよ、みたいなの、
は
い。いろんな説ありますけど。
はい。
現代版の、この親父の部分を教えてくださいということでございます。
いいです。令和バージョンになるかもしれないですね。
はい。ということで、はい、以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい。
はい、それではですね、CM 挟んだ後に、厚木二の原付旅飯のコーナー行きたいと思います。
はい。
はい、それでは、一旦 CM です。
FM 那覇
新都市単独ライブ TV スタイの道ボリューム小久保ひろき3月16日日曜日那覇市牧師天物ホールにて17時開演チケットご予約お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで
なんと今回が9回目ということは前回は8回目次やるなら10回目です
当たり前のこと言ってるん野球選手の名前とか言えばいいのに
はい、3月12日水曜日17時49分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。
はい、
それではコーナー行きましょう。
あつきにぃにの原付旅飯
はい、ブンブ ン, ブ ン, ブンということで、こちらのコーナーは、あつきにぃにが原付で沖縄を縦横無尽に走りまして、気になったお店、
はい、
よかったお店を紹介するコーナーでございます。
はい、
さあ、早速メール来てるので紹介します。
お願いします。
しめのすけさん、あつきにぃにさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、万代です。
万代さん。
X とインスタ、Facebook 等で投稿したんですが、 先週の原付旅飯で紹介した、はい、元祖やみつき肉うどん、ヒロッペさんに行ってきました。
お
はい。
嬉しい。
店員のお姉さんに、はい、番組で紹介してましたと話したら喜んでましたよと。
はい、お嬉しいです。
はい、すごい美味しかったので、また食べに行こう。美味しいお店はいろいろあるからコーナー聞くの楽しみです。それでは放送頑張ってくださいということで、行ってくれたか、
嬉しいですね。
はい。
早速。
さあ、ということで。
美味しかったってことでめっちゃ美味しいです。
お姉さんに言ってるところがちょっと万代さん。
さすがですね、万代さん。
さすがでございます。ありがとうございます。さあ、ということで、今週の、はい、原付旅飯はどこでしょう？
はい、今回紹介するお店は、もう結構もうめちゃくちゃ有名なお店です。
はい。
エメラルド。
エメラルド？
わかりますか？
わかりますよ、エメラルド。
ステーキ屋です。
はいはいはいはい。
もうね、僕、めちゃくちゃ行ってみたいお店で、行ったことないんですよ。なので、まあ、皆さんと情報共有して、
はい。
行きますよっていう絶対に。
おいいですね。
はい、今年10年は絶対行きたいってお店で。
はい。まあ、
創業、1979年創業なので。
はい。
もう本当にもう老舗ですよ。
はい。
で、まあ、ステーキといえばもう本当にこのお店っていうぐらい。
ほうほう。
北中グスクなんですよ。
はほうほう。
中部の。
はい。
で、また、またちょっと高台の方にあるんで。
ほう。
この海が一望できたりとか。
お
景色もいい中で。
はい。
沖縄一のステーキと言われてますので、はい、このお店にちょっと行ってみたいなって。
有名ですよね。
はい。まあ、一番人気は、ジャンボステーキって言って、はい、まあ、約 350g のステーキが置いてあって、
うん、
ちょっとこれを、この食べに行きたいなっていうことで。
いいですね。
はい、もうこれはもう紹介して、また、オリジナルソースで下味つけてる。
お
下味をつけてから焼いてるので、
はいはいはい、
香ばしく。
あ、そうなんだ。
なってるみたいで。
肉自体に最初に味をつけて、焼いてるんだ。
それもまた気になる、ちょっとポイントかなっていうので。
なるほど。
ちょっと皆さんにまあ紹介して僕も。
まだ行ったことはない。
行ったことないんですよ。
はいはいはい。
で、めちゃくちゃ行きたいお店で。
よく聞きますよね、これは。
結構やっぱ紹介いろんな方がしてるので。うん、行ってみたいな
と。お、ライカムの近くの行ってみたいお店ですということで、ボジョミントンさんから。
そうなんですよ。もうライカムの近くも北中グスクなんで。
はいはいはい。
ぜひちょっと皆さんも、ちょっと行ったら情報逆にいただきたいなっていうぐらい。
確かにね。
はい。
まあ、ちょっとね、この中部に行く機会あったら、
はい。
エメラルド。
ちょっと行ってみたいです。
ああ、いいですね。まあ、味的にはどんな感じなの？
いや、もう、味とか、味とかがま、書かれてはないんですけど、うん、まあ、もうボリュームがすごいと。
な、肉、
はい。結構また、値段も、その、結構ま、いい値段もするので、
はいはいはい。
いい肉を揃えて、
ほう。
食べられるっていうのは、やっぱいい肉食べたくなる時があるじゃないですか。
あるあるある。ちょっと力をつけたいなと。
はい、
またこれから夏にね、向けてちょっとスタミナつけていかないといけないから。
はい。
はい。
そこでやっぱエメラルドおすすめだなっていうので。う
ん、ちなみにですけど、はい、ボジョミントンさん、中部在住なのに行けずに20年ということで、なかなか行けてないですということですね。
近すぎるからゆえにっていうのもありますもんね。
そうですね。
はい。
はい、ということで、はい、エメラルド。
エメラルド
ステーキが有名な。
はい。
はい、エメラルド。はい、場所はどこでしょう？
はい、場所がですね、沖縄県国頭郡、
はい、
北中城、あざ島袋、
はい、
311です。
おー。
はい。
いいですね。さあ、ちなみにガレッジセールのゴリさんとコラボしてますよね。うん、行ったことないよということで、アンツボさんも。だ気になってる方多いんですよ。
そうなんです。僕もちょっとなんかこう、きっかけになればいいなっていうので。
行ったことないのは、
はい、
多いですけど、と。
はい、
これ、これなんて読むのかな？
あ、中上郡。僕、中
上間違いました。
僕、なんて言ったかな？なんて言って
ましたわかんない。
中上郡だったんです。
はい、もう一回お願いします。
ね、沖縄県中上郡北中城、
はい、
あざ島袋、311です、
はい。はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ちょっと気になった方はね、ぜひね、ちょっと行ってみてほしいなと思います、ね。
お願いします。
はい、以上ね、原付旅飯のコーナーでした。
はい。
はい、ですね、あれあったじゃないですか。
はい。
三
連単。
三連単ですか？
はい。
外れました。
さらっと。
はい。エンディングでございます。
一番楽しみにしてた企画、さらっと。
普通に外れましたし。はい。なんだったら、ちょっとね、先週1000円買ったので、調子乗って自分でもかけたら外れました。はい。ということで、メール来てるので紹介したいと思います。
お願いします。
はい。僕です。中学の卒業式、ちょっと前に、いや、ちょっと僕です。突っ込んでほしいんだけど。
僕です。
誰っていうね。
僕です。
はい。僕です。はい、中学の卒業式、ちょっと前に学年集会で、
はい、
当時はまだ貴重だった8ミリカメラで撮った、
はい、
3年間の記録を見せられたんだけど、見せられたって、はい、数学教師の小島が卒業式の練習をしている我々を見て泣いてるシーンがあって、
はい、
脊髄反射で声出して笑ったら、ご本人から感動して泣いてるだけだろうとお叱りをいただいたんだけど、人のことを3年間理不尽にいじっておきながら自分が不利な時だけ不満を述べるのはすごくダサくて、一気にしらけたので、中学の卒業の記憶、それしかないわ。円楽でした。こんにちは、ということで。はいはいはい。
じゃああったんでしょうね、中学生の中に思うことが。
うん、まあ、
不満が。
8ミリカメラでね、あって、はい、この卒業式、ね、ちょっと前に学年集会で、まあみんなで見ようということでね、
はい、
こうやってあって、数学教師の小島が、卒業式の練習してる、ね、我々を見て、
はい、
まあ、感動して泣いてると、
はい、
でも多分あれなんでしょうね、 その小島さんは結構みんなのこといじってくるタイプ、
はい、
ちょっとしたミスあったりしたらなんかお前こんな無分けれんのかみたいな、
はい、
とか言ったりするようなタイプだって、はい、そんななのに予行練習で、ね、泣いてるの見てちょっと笑ったら、ね、お前こんな感動して泣いてるだけなのにお前何笑ってんだと、ね、なんか一気にしらけましたという、待てな、一番最後になんかちょっと変な感じのメール来たな何とも言えないメール来たな、ほっこりする内容かなと思ったんだよ、
はい、
ね、
とも言えない、
軽くメールチラッと読んで、はい、あ、ほっこりする内容だなと思ったら全然ほっこりする内容じゃなかったしらけた内容でございましたけど、
面白いです。
さあということでね、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみにですけども、はい、群馬何蔵さんから、
はい、
これ中頭でした、
中上、
中上、ね、群馬で言うのなら、はい、北中グスクじゃなくて北中グスク村まで言ってほしいですね、と群馬で言うんだったらということで、は
い、
まあね、この辺もあって、
すみません、ね、北中グスク、そうですね、北中グスク村です、
はいはい、で、はい、アンツバさん2に一緒に行くということでさあ、このね、機会があったらぜひ行ってください。はい、ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
告知大丈夫ですか。
はい、週刊オリジンお笑いライブが本日も、ジュンク堂書店、那覇書店の、はい、地下1階であります。
はい、
もう最近もね、あの、ね、人も増えてきて、また今日新たなメンバーも今日参戦しますんで。
そうなんだ。
はい、
はい、
今日確かとうとう汗さんも今日から参戦するという。
なるほど、じゃあぜひね、はい、皆さん楽しみにしててください。
ぜひぜひお願いします。
はい、今週もありがとうございました。
来
週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お送りしたのはリクエストチョメノスケと
アツキニーニーでした、
はい、バイバイ、
バイバイ。